寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内容衝撃干渉剤の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。
皆様、新年明けましておめでとうございます。寝ても眠れない日本人へ、パーソナリティの吉田美和です。この番組では、毎回教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお迎えしています。今夜のゲストは、聖母の小さな学校、梅沢涼子さんです。先生には、前回、今不登校を体験している皆さんへ、聖母の小さな学校の卒業生から励ましのメッセージということでお話をいただきました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、コロナ禍の最中ですけれども、昨年11月に発表されました2020年度ですね、不登校の子どもたちが196,127人、そしてコロナで自主休校をしている子どもたちが3万人以上というような、非常に大きな数を報告しておりました。実は19年度1年前はですね、16万ぐらいだったんです。合わせると6万以上の子どもたちが学校からちょっと離れているという現実です。そしてもっと心を痛めるのは、その中でそのことを苦に命を絶った子どもたちが415人いるということです。で、21年度はさらにこのコロナ禍の影響もあって増えると考えられます。私たち大人は簡単にコロナ禍の社会の閉鎖性なんて言いますけれども、子どもにとってみると、マスクをしなければならない、一つのことをとってみても顔が隠れます。表情は分かりません。声は膜を経たような声で、その人の生の声ではないです。本当に閉じた人間関係、社会との関係になります。子どもたちは開きたくてうずうずしていますのに、心も行動も人との交流も開くことができない。そういったことがじわーっとその子どもたちに覆いかぶさっているといいますか、子どもたちに迫ってくるという、それが現実ではないかと案じております。昨年12月に、前回、聖母の卒業生たちが今不登校を経験している子どもたちに、今の不登校の経験は意味がありますよ、人生の糧になりますよ、生き方が分かるようになりますよと大きな声で言っています。自分に絶望する必要はないと、今できることをしていること、小さなことでも意味がありますよと、無理をしないで生きていってくださいと大きな声で自信を持って呼びかけました。そして、私は周りの大人、 親御さんに対して、また学校の先生に対して、あるいは一般の人に対して、今そうなっている目の前の子どもの様子をよく見てくださいと言っています。よく見るということは、どうすれば改善できるかとか治るか、どうすれば行くようになるかということではなくって、まず学校に行けないと、行くのがつらいんだと言っているその状態、これが子どもの現実ですから、その状態をよく見て認めてあげてくださいと言っています。私はそれを言いますね。でも認めるときに、簡単に認めてもらうということはダメです。簡単に認められることじゃないんですね。え、何、どうしたらいいんだろう、どうしようと言って、親として、学校の先生として、一般の人間として責任を持って葛藤します。その葛藤、それはもう大きなもので、時間もかかりますし、そしてエネルギーも使いますが、その葛藤をして、葛藤をして、葛藤をして、苦しんで苦しんで、その葛藤の中から大人本人の考えや行動が生まれるのです。その生まれた考えで学校に行けないと訴えている子どもに向き合ってください。それが大切なんです。そして子どもと一緒に、子どもの困っていること、悩んでいることを考えることができるようになります。これをしていただきたい。これは子どもを成長させます。このことを改めて心に深く置いてください。そして今日から新学期が始まりました。1月にぜひ聞いていただきたいことを話します。子どもが命を絶つというのは休み明けに非常に多いんです。1年365日のうち、子どもの自殺が多いのは1番目夏休み明け、2番目ゴールデンウィーク明け、3番目正月休み明けとなっています。2020年3ヶ月休校いたしました後も多かったです。自分が生きていく場所を失ったんです。こういう特別な状況にあると、大人も居場所を失います。子どもはまして失います。学校で居場所を失った、あるいは居場所が作れなかった、作れていない子どもたち、簡単に学校での居場所と言いますが、今の学校はまさに社会そのもの、大人の社会そのものもを反映しております。できる人、明るい人、そういう人がいいとなります。そしてそこに、皆さんも言葉お聞きになったかも分かりませんが、スクールカーストなどというようなことを言わなければならないような人間関係の状態が生まれます。そういう中で、ピリピリと神経の張ったような中で、子どもたちは嫌われたらどうしようと気にします。自分を隠して息苦しくなります。いじめられていても先生も気づけないし、周りの人たちも見て見ぬふりをします。そういう中で、そう簡単に居場所が作れるということはありません。2020年度の文科省の外郭団体が調査したそのことによると、毎日学校に行きたくないと思うと答えた子どもたち、また時々思うと答えた子どもたちは7割に上がります。コロナ禍の中でますます増えていきます。学校に行きづらいという、嫌だという言葉で言える場合もあります。あるいは起きない、布団から出ない、学校に行く用意ができない、玄関で座り込んで固まってしまう というような行動で表す場合もあります。微熱が出る、頭痛がする、腹痛がする、毎日下痢だとか、体で表す場合があります。さまざまな表し方があります。子どもに原因があってこうなっているのではありません。子どもは大人を見習います。学校という世界は社会をそのまま映しています。利害関係、人間関係、価値観など、その中から生まれた子どもの生きづらさだと思ってください。だから大人が子どもを支え、子どもを育てていってください。社会全体で育むようにしましょう。育むというのは抱きかかえるということです。抱きかかえるということは、その子どもを丸ごと、大人の思うようにいかない点もすべて含めて、私がまず胸の内に入れるということです。判断して入れるものと入れないものと選別するということではありません。すべて私がまず胸の内に入れるということです。胸の内に入れるということは、したがって大人の思うようにさせるとか、大人の思うように持っていくということではない。子どもがしっかり私の中に全てを含めて存在するということです。それが子どもに相対することになるのではなかろうかと思います。だから繰り返します。不登校を経験したあなたたちの先輩は、今学校に行きづらいと思っているあなたに、今の経験は意味がある、人生の力になる、無駄ではない、自分をダメだと思う必要はないと言っていますよ。あなたが悪くて不登校になったのではない、誰でもなることなんだと言っています。安心してください。そして周りの大人に私が言います。目の前の子供を認める、葛藤しながら親御さんや先生本人の新しい考えや行動を生み出してください。そしてその生まれた考えで、学校に行けないと言っている、玄関に座り込んでいる子どもに向き合ってください。そうすれば子どもは死なずに済みます。居場所を持つことができます。こういう大人の努力が良い社会を作ることにつながるのではないでしょうか。今日はこれで終わりにいたします。
はい、水尾先生ありがとうございます。早くもエンディングの時間となりました。今夜のゲストは聖母の小さな学校、梅沢涼子さんをお迎えしてのインタビューでした。この番組では皆さんからのメッセージ、情報なども募集しています。メッセージはファックス 0773-77-0124、 メールは fm@775maizuru.jp、 寝ても眠れない日本人宛てでお願いします。それでは皆さん、良い夜を。